皆さんこんにちは。ふわっと政経ラジオへようこそ。
この番組は学生の頃から政治が趣味だった私東野と、
学生の頃から投資が趣味な私立野による政治や経済の話題をふわっと優しくでもちゃんと掘り下げていく番組です。はい、前回前々回と、財務大臣、経済成長大臣と来ましたけど、はい、今日のテーマ
今日は、ね、誰になるんでしょう。
はい、
防衛大臣小泉進次郎取り上げたいと思います。
進次郎さんですね。
ですね。ちょっとこの進次郎さんを防衛大臣配置したっていうところは結構こう賛否両論分かれていて、なんかいろいろと本当大丈夫かみたいな話があったんですけど、はいはいはい、ちょっと
なんていうんですかね、まあめちゃくちゃ面白いというか、発言が奇想天外で面白いみたいなところはありつつ、不安な面もまあ分かる気はしますね。
なんかちょっとそこを、まあ、何が不安さえというのか、何が意図されていたのかみたいなところをちょっと今日は深く掘り下げていきたいと思います、
はい、お願いします。
今日まずそもそもですね、まあ皆さん分かってると思うんですけど、防衛大臣って何かっていうところをちょっとまずお話しできればなと思うんですけど、まあこれはもう分かりますよね。自衛隊のトップですと、ところで、まあ、防衛予算とか、あとはまあ安全保障政策みたいなところをこう推進していく役割になっていて、で実は今回高市政権、ここの防衛に関する重要政策がめちゃめちゃ多くて、
アメリカからあれですよね、防衛費上げろみたいなのはずっと言われてる、
言われていたりとか、あとは、まあ、高市さん自身もいろいろとそういう安全保障に対しての危機感みたいなところは、持たれている方なので、そういった意味でもいろいろとこう重要政策を打っていこうというところで、まあ、そういった意味では小泉さんが矢面に立つ場面っていうのが結構今回の政権では多いんじゃないかと言われています。
なおさらちょっと大丈夫かなみたいな気はしますけど、
そこのじゃあ何を進めていくのかは後でお話ししますが、じゃあそもそも小泉進次郎ってどういう人なのかみたいな、どういうイメージを持ってます？
面白いっす発言が、ギャグ性高いというか
小泉公文って言われたりとか、しますしね。
シンプルに面白い。
そうですね、まあ、政治家一家なんですよね、
ずっと。
お父さんも総理大臣、有名な小泉純一郎だし、おじいさんも防衛庁長官やった方なんですよね。なのでまあ、ずっと3代にわたって議員をやっていて、政界のプリンスって言われたりしている、
イケメンだし、
国会議員が家業みたいな、そういった家ですね。なるほど。でこれまでやってきた大臣としては、環境大臣、
あれですね、レジ袋、
セクシー発言とかあったりとかあとは去年やってたのが農林水産大臣、
米大臣
みたいなところでやってきていて、まあめちゃめちゃこう重要な大臣やってるかというとそこまでではない大臣をやってきていて、まだまだ経験不足っていうふうには言われている中でも、今回高市さんと今回争った総裁選では、やっぱ圧倒的に有利だ。ニュースいろんなニュースで小泉進次郎勝つみたいな、
なんかずっとポリマーケット掛けサイト見てたんですけど、80% ぐらい最後の最後までずっと、進次郎勝つみたいな。
そうそう、イギリスの掛けサイトでは、もうずっと誰が総理大臣総裁選勝つのかみたいな、その賭けが行われてて、進次郎がもう8割ぐらい、
そうですよね、
あったですね、もう当日まで7割とか、なんかそれぐらいの形だったんですけど、これなんで有利だと見られてたかというと、もう出陣式に90人集まって、最初の総裁選でみんなでこう小泉進次郎応援するぞ、90人集まってて、国会議員300人ぐらいいる、しかいない中で90人
3分の1ぐらい、
そう、なので、いやもうこれ勝て、もう勝つだろさすがにみたいな、でなんでこんな集まったのかというと、もうバックに菅さんがついてると、菅さんがついていたり、あと岸田さんも今回ついてたんですね、
石破さんもなんか推して
る、ね、そう石破さんも林さんと小泉さんどっちも推すみたいな、うん、
どっちか
みたいなでしかも前回去年の石破さんが選ばれた総裁選で出てた加藤勝信さんとか、
はいはい、
河野太郎さんとか、うん、上川陽子さんとか、うんうん、もう軒並み前回総裁選出馬した人が、
うんうん、
あの応援に入っていて
確かに
もう前回出たってことはみんな、
そんなりに、あの
20人集めてるんですよ、
はいはい、
総裁選ですね、20人推薦に集めないといけないので、
うん、
まあなのでもうその数が
確かにそれだけで60人はみたいな
みたいな、
はいはいはい、
まあ、そういう状況で圧倒的に有利だと思われていて、うんうんうん、あなんでこんなに支持されてるのみたいなところあると思うんですけど、はいはい、まあ、一番よく言われるのはもう年上キラーみたいなこと言われていてなんか安倍政権時代に、
はい、
なんか安倍さんに対して政権批判みたいなことをメディアでの前で進次郎がしたことが一回あって、
はい、
で安倍さんがちょっと怒って、
はいはいはい、
ちょっとあるこう安倍さんの側近にちょっと叱りに行ってこいと、
安倍さんが
安倍さんがちょっとしちょっとさすがにちょっと叱りに行ってこいって、でその側近が叱りに行ったら、
はい、
その側近が叱った時に私にそんなことを言ってくれなんてあなたしかいませんみたいな目をこう輝かしながら伝えて、もうそれでその叱りに行った側近ちょっとコロッと言っちゃったら
そんなに簡単に言っちゃうのか
めっちゃ人立てるのが得意というか、
あ
もう子供の頃から政治家家庭だから、
はいはいはい、
こうそういうのが多分もう身に骨身に染みて
すごい
できるっていうところがあるんだと思いますし、
調子乗ってるとかじゃない
で、ね、ではなくても
下手というか
下手に出て下手に出て腕を立てるみたいな得意だし、あとは人がいいだと思って、
うんうんうん、
人の言うことよく聞くタイプ、
ね、
まあ、そういう上あの菅さんとか岸田さんからしたら自分の言うことを聞いてくれない人がなったら、はいはい、やっぱりやりにくかったりとか、
なるほど、
あのするので、そういう中で進次郎だったら安心して任せられる、
うん、
俺の言うことも聞いてくれるだろう、うん、安心感があるというところがあったんです。
いい後輩みたいな、
そういい後輩
だ
けどあの今回あの総裁選中にステマ問題とか、
うん、
あとは神奈川で党員大量にこう削除したいみたいな、まあ、どこまで進次郎が関わったか微妙なんですけど、
うんうん、
まあ、やっぱりそういう疑惑があの出たりとか、うん、あとはカンペずっと見てる読んでるみたいな話、
うんうんうん、なんか守りに徹してるみたいな
のがよく、で一番これがあの評判悪かったのが、
はい、
あの祝勝会、あのまだ勝ってないのに前日の夜に陣営でなんかお酒飲みながらみたいな
もう一日頑張せ
るそうそうそうとか、もう結構浮ついてる陣営自体がもう浮ついてるというか、もう勝てるだろうみたいな慢心が多分あって、
だとしてもなんか感じます
よね。そうですね、まあ、そういう、まあ、チームマネジメントちゃんとできないんじゃないかみたいな、なん
か
そういう本人自体が悪いっていうよりか周りをこうそういうことになってる問題がどんどん出てきてるみたいなのは、うん、やっぱそういうチームマネジメント力弱いんじゃないか、まだ早いんじゃないかみたいなところで、うんうんうん、あのまあ、投票最終的には党員票を取った高市さんに議員も流れたというふうに、
うん、
まあ、言われていますと、
うんうん、なるほど、
まあ、でも今話した とこにもちょっと出てるんですけど、
はい、
進次郎さんのいいところって、
うん、
やっぱあって、
うんうん、
あのまあ、議員からあの信頼できるというか安心できるっていうところもあるんですけど、
はい、
あの高齢層のかつ女性にはちゃめちゃ人気あるんですよ。
おばあちゃん人気、
おばあちゃん人気めちゃめちゃあって、
へ、
もうこういうところって高市さんがあまり取れてないところ、
ね、あ、まあ、確かにそんなイメージ、確かに
高年齢層はあまり
若年層に強いみたいな言われてます、
高市さんは。そういう意味では進次郎さん、はいはい、高年齢かつ、うん、まあ、女性みたいなところに、めちゃめちゃ人気ある、
うんうんうん、
であと、まあ、結構リベラルな発言とか過去してきているので、
はい、規制緩和みたいな、
規制緩和という、うん、例えば、夫婦別姓、
あ、はいはいはい、
推進とか、
ま
あ、そういうリベラルの立ち位置から信頼されることを、
うん、
あの言ってきているので、
ま
あ、野党支持者含めて、あとリベラルな人が多いメディア、
うんうんうん、
に結構幅広く人気、
うんうんうん、
ここも高市さんとは真逆、
ね、なるほど、 あ確かに
メディアから結構高橋さんは嫌われてたりとかしてたので、はい、そういう意味では逆で、まあ、そこを含めて発信力が高いっていうところがあって、うんうん
はい、
あの結構新次郎構文が取り上げられてるんですけど、うんうんうん、自分の頭で理解していることはめちゃめちゃシンプルに分かりやすく伝える能力あるんですよ、ね、
はいはいはい、キャッチーに、
キャッチーに、でちょっとあの自分が理解できてなかったりとか、うん、なんかこれどう返していいかわからないみたいな時に新次郎効果出ちゃう。
なるほど。
そうなので自分の頭に理解できていることはめちゃめちゃ発信力高く、演説とか自分でまとめて演説するとかめちゃめちゃうまい
ので、うんうんうん、選挙の時とか、
そうそうそう、
応援演説いいですもんね。
めちゃめちゃそう分かりやすく伝える能力はあるし、
うんうんうん、
まあ、イケメンで、うんうん、もう写真映えがもう
確かに
素晴らしいんで、
うん、
まあ、そこが新次郎さんが人気だったりとか、まあ、あの議員の中でも、ね、評価されているところになっているのかなと思ってます、うんうん、
なるほど。
ただ懸念はやっぱりあのなんだろう理解できている領域が狭いっていうところが一番の、
まあ、まだ若いみたいなところも
若いし、まあ、さっきまだ2つの大臣しかしてなかったりとか、はい
はいはい、確かに
あの総裁選でも、うん、カンペよく見てずっと見てたんですけど、農林水産業に関しては自分の言葉で言ってた。
なるほど。
もう自分がもう理解してる、やったことはもう理解してるから自分の言葉で言って
る、はい、なるほど。
けどそれ以外の経済政策だともうカンペずっと見てるみたいな。そういう意味ではあのまだまだ領域が狭いっていうところで、
うん、
今じゃあ何が新次郎さん理解できてるのかっていうと、うんうんうん、環境大事だったので、うんうん、環境とか、
確かに、
あとは米とか農林水産業みたいなところと、はい、実は防衛、あんまイメージないと思うんですけど、
はい、あんまないです。
防衛に関してもあの小泉さん、新次郎さんの得意領域でもある。
へえ、得意なんだ。
あの衆議院議員の、安全保障委員会の委員長とかやっていたりとか、安全保障領域に関しては、
はいはいはい、
自民党内でもあの偉いなんだろう、いろいろな役をやってきていたりとか、うん、
経験、
あと経験を積んではきていて、あの安倍さんが結構目をかけているところあって、あの安全保障の関係の専門家にちょっと小泉進次郎君をちょっと育ててほしいと、うん、彼はセンスあるからちょっとしっかりと安全保障のところを教えてやってほしいみたいな。
安倍さんすごいですねそこで出てくるんだ。
育ててもう安倍さんは
へー、
まあ、長くやってたっていうのもあって、はいはいはい、育てるみたいなこともやってて、そういった意味でもあの安全保障防衛に関しては、
うん、
あの知識は一定ある、
うんうん、
しかも地元が横須賀なんで、うんうん、なんかあのアメリカ米軍基地とか
ありますね、
自衛隊の基地とかある中で、はいはい、まあそういったあの子供の頃からそういう自衛隊の人たちの、
うん、あの、うんうん、
周りに普通にいるとか、うん、
身近なんですね、
小学校に同級生にいるとか、
そっか、
そういう環境の中で暮らしているので、はい、まあ、あの分かっているっていうところはちょっとまあ安心できる部分かなと、
うんうんうん、意外、
そう、
ここ結構意外ですね。
そう、実あんまりこう言われてないし、自分からもあんまり言ってはきてないですけど、うん、
発信してないですよね。
そう、多分あんまり色つけたくないみたいなことで意図的だったんじゃないかなと思ってるんですけど、はい
は
い
は
い、
考えてるんだ。
でまあ、あのもう一つ懸念としては、うん、利権がどうしても新次郎さんには寄ってきてしまってるんじゃないかと、ちょっと自分は思っていて、
はい、
めっちゃ人いいんですよね、
はいはいはい、
議員からもこう信頼されてるっていう意味では人良すぎるんで、うん、いろんなこう人の言うことを聞いちゃう、
あ、
で立てちゃうんですね。で結果として利権が寄ってきてしまう。例えばあの環境再エネとか、
はいはいはい、
あの神奈川の方ってめちゃめちゃ再エネの、
うん、
利権が寄ってきていて、まあ、菅さんとかもそこ再エネを進めたりとか、はい、河野太郎さんとかも、はい、あの再エネを推し進めるみたいなことを結構していて、まあ、神奈川の議員って菅さんをトップに結構結束高いっていうのもあって、あの小泉さんもやっぱりそこの再エネに対しての利権があるんじゃないかみたいなことは結構批判として言われてきているんですけど、
はいはい、
防衛大臣って、うん、防衛産業って、
うん、
利権めっちゃ巨大すぎるというか、
まあなるほど、 額もでかいし、できるとこ少ないイメージは。
そう、できるもうなんとか、
なんだろう、御三家というか、
御三家みたいな
重工系、ね、
重工系みたいなところしかないので、うん、もう数えるほどしかないので、うんうん、利権寄ってこれないというか、
なるほど、そっか、手が出ない、
手が出ない、
はいはいはい、
まあ、そういう意味でも防衛大臣になって利権うごめくところから距離を取れたっていうのは、はいはい、今後のあの小泉さんの糧になるんじゃないかっていうのにも言われていた。
なるほど、変なしがらみをないところで今動けてる、
動けてる、
しかも得意分野だと。
そう、
へえ、
ところがあの小泉さん、まあ、懸念はあるけど、うん、まあ、防衛大臣っていうところで言うと、うん、その懸念が結構少ない、
うんうんうん、
できるんじゃないかなっていうふうには
思ってます。なるほど。
でですね、じゃあなぜ高市さん、まあ、総裁選で小泉さんと最後まで戦って、
うんうんうんうん、
政治思想的にもあまりあの
確かに近くない、
違う、近くない、うん、リベラルと保守みたいなところで、うんうんうん、あのそういった人を、特に高市さんがこう重要したい、重要政策が多い防衛大臣に置いたのかみたいなところ、うんうんうん、まあ、そこは完全にあのイメージ戦略だと思っていて、
はい、
やっぱ高市さんって保守とか右寄りみたいな印象で語られたりとか、
うんうん、そうですね、そのイメージはあります、
ありますよね、メディアとかでもそう報じられたりとか、うん、でその中で防衛政策ってその色が一番こう出る、
あ、確かに
戦争したいのかとか、はいはいはい、なんかそういう
結構反発受けやすいイメージ、反発
受けやすい、
うん、
リベラル系の野党からの批判を受けやすいっていう、うんうん、この中であの難しい案件をどうしてもこう高市さんとしては実施したい、
ね、なるほど、
例えばさっき言ったアメリカに先んじて、はいはい、アメリカからこう言われる前に先んじて防衛費を GDP 比 2% に前倒しを達成して達成するとか、うんうんうん、そこからもさらなる増額したいみたいなところは高市さん考えているとか、
はいはい、
あとでちょっと詳しく説明するんですけど、防衛装備品 の, あの移転を、うん、もうちょっとやりやすくするみたいな、
移転、
海外に、貿易するというか売るっていうところを、
はいはいはい、
あのやりやすくするとかみたいなところをちょっと やっていきたいけど、
はい、
こうメディアから結構批判を受けるポイントなので、
なるほど、
その時に小泉進次郎めちゃめちゃ適任なんですよ。
あ、そうなんだ、
なんでかって言ったら、はい、やっぱ防衛策に反対しがちなリベラル層とか、
うんうんうん、
あんまそういう安全保障とかわからないというか、あんまりそう危機感というか、あんまりちょっと嫌いみたいな、高齢女性みたいな、
うーん、
そういう、逆にそういう層から小泉さんずっとこうはちゃめちゃ人気あるんで、 あんまりこう防衛に関してはちょっと戦争は嫌だから嫌いみたいな、はい、そういう、うんうんうん、あの人層に小泉さんは人気があるので、うんうん、そこの人たちにアプローチができるというか、
なるほど、抑えれるというか、
抑えれる
し、反発受けづらい、
反発受けづらいし、
はあ、
シンプルにこう説明、なんで重要なのかをシンプルにこう説明して、はいはいはい、あの発信力高いんで、
うん、
まあ、ちゃんとこう理解させることができるんじゃないかな、
はあ、なるほど、
っていうのと、あと小泉さんの遺伝問題も
遺伝
純一郎さんの血を、
はいはい、
あの引いているので、なぜか変な発言しても批判されないというかスルーされる、
あ、されてるのか、まあ、
人生いろいろみたいな、小泉純一郎さんがなんか国会の答弁で人生いろいろなんとかもいろいろみたい な、なんか全然答えになってない発言をして、
うん、
普通なんかちゃんと答えろってなるところが、さすが純一郎みたいな
そんなそんな、
まあそういうところもちょっとあるんで、
そ
うなのであんまりこう反発受けにくいみたいなところはある。
あ、まあ確かにこう笑いに変えて、なんていうんですかね、炎上はしないというか、
炎上しないんですよね、なかなか、
そんな感じなのかな、
そう、特にそのメディアとか高年齢層の高市さんがこう抑えれないところに対して、
確かに高市さんが言ったのと進次郎さんが言ったのだとだいぶ受け取られ方違うというか、
全然違う、
あ、
多分そこを意識してるんじゃないかなっていうと、あとはとはいえあの半分ぐらいが 進次郎さんに投票してるんで、総裁選で、
確かに、
まあ、そこをあの重要閣僚で囲い込んでないと、うん、まあ、あの反発、
あ、なるほど、
この党内の融和みたいなところができないので、はいはいはい、それは取り込んだっていうのもあれだろうし、うん、進次郎さんどうせ首相になるんで、
お、いつかは
いつかはなるんで、ちゃんと育てないといけないと。
なるほど。
ちゃんと育てないと
大変な、
ふわふわしたまま総裁選に流れても困るから、い、はい、ちゃんと安全保障は学んでしっかりとこう経験積んで、うんうん、実務やった上でやってくださいみたいな、
うんうんうん、
まあ、育てるみたいなところも鍛えるというか、
は
あ、もう、まあ、あるんじゃないかなと。
なるほど、まあ、いろんな意図があるんだな。
でこっからがちょっと難しい話なんですけど、
はい、
防衛大臣としてじゃあ高市さんは小泉さんを置いて何したいの、
うん、
みたいな話をちょっと言っていければと思うんですけど、うんうんうん、
高市さんがやりたいこと、
やりたいこと、
はい、
小泉さんを使って やりたいこと、うんうん、一番のポイントは防衛装備移転三原則の運用方針五類型の撤廃っていう、
長いのが出てきた、
なんだこれっていう
、はい、
これ何かというと、あの武器の輸出の話です。
あ、はいはいはい、はい、輸出、
そう、日本ってあのアメリカに負けてから、
はい、
この80年間、まあ、基本的には武器は輸出しない国でしたと。
なるほど、非核三原則的な、
まあ、的な発想から、やっぱ武器をこう輸出するってことは戦争に加担することになるというか、日本が作った国で人を殺していいのかみたいな、
はいはいはいはい、
そういう批判はなんかやっぱあるんですよ、
ね、なるほど、
あって、でもあの国際情勢どんどんこう不安定になっていく中で、
うんうん、
まあ、完全に出さないっていう、その自分の信頼してる国にとか、うん、あの国にちょっと防衛品を移転することで安全をそこで保たいというか、
あ、はいはい、
っていう、そういう、なんだろうな、戦争のためにっていうよりかは安全をこう維持するために装備品をこう輸出するみたいな、
うんうん、
なんかそういったことはある程度はあのやらないと今の安全保障環境現実的じゃないよねみたいな話に2014年になって、あの一定のルールの中ではあの武器を輸出してもいいですよという法律に今は変わっていますと。でそのなんか三原則って、さっき言った三原則は、まあ平和を脅かす国には出さないとか、国際ルールを守る国にしか出さ、あ、
はいはい、
ルールを守った上で輸出するとか、
はい、
まあ、しっかりと審査した上で判断する、
なるほど、
まあ、あのここは当たり前というか、
うんうんうん、
変な国にはな、戦争をやってるロシアに今出すとかはしないとか、
うんうん、なるほど、
まあ、そういう当たり前のことなんだけど、ここはあの高橋さんも変えようとは思ってないというか、
あ、はい、このルールは、
このルールは、
うん、
でも運用上のルールで五類型っていうのがあって、あ、
原則の
原則、原則
というか、
そう、その下で五類型、
はい、
でこの五類型に当てはまらないと輸出したらダメだよっていうのが、あの公明党の介入によってできたっていう
風
に言われていて、やっぱ公明党は平和の党っていう風にこう自分自認してるんで、
はいはいはい、
こういう輸出する武器を輸出するとかには抵抗をやっぱりずっとしてきて、でそこでいろいろ5つの領域にしか、うん、使えないですよとか、5つの領域分類のものじゃないと輸出できないですよとか、うんうん、例えば他国と共同開発したものだったら輸出してもいいですよとか、
あ、はいはい、
あのなんか平和 PKO 平和維持活動の一環として、うん、輸出するなら OK ですよとか、 なんか災害救護とかそういったものに資するものだったらいいですよみたい な、はいはい、なんかそういう細かい類型があって、
うん、
でもこれがあのどのこれケースに当てはまるのかみたいなのをこう通すのが難しくて、結果的にあまりほとんど出せてなかったっていう、
輸
出ができないっていう、
へえ、あ、じゃあ経こう審査して出そうとしたけど、
そう
結局通らずに出せずっていうパターンが多いと、
そうここの五類型が足かせになってるっていうふうに言われていて、でここを縛りをなくしたいというところが、
はい、
今回高橋さんがやりたいこと、もう枠とかじゃなくて個別案件ごとに、はい、さっきの三原則 平和を脅かす国には出さない、うん、国際ルールを守って出す、うんうんうん、政府がしっかり審査するっていうこの3つのところにのっとった上で政府の判断で個別案件ごとに審査するみたいなことに変えたい。
なるほど。
もうできるだけ自由度高めたいみたいな話があってますと、はいはいはい、でなんでこれやりたいのかっていうと、うんうんうんうん、やっぱあの同じ武器を共有してるっていうのは、うん、安全保障の協力関係上めちゃめちゃ重要で、
うん、
例えばあの日米でいろんなこう、
はい、
演習とかやる、
はいはいはい、
やるときにお互い同じ武器使ってたら、
うん、
あの協力しやすいというか同じ軍事演習一緒にやりやすい。
あ、なるほど。
あのなんか例えば、
はい、
実体はないですけど、あの例えば一緒にこう戦争してた時に、うん、銃があの失いました、
はいはいはい、
時にああ一緒に動いてるアメリカ軍の銃が横に置いてて、それと日本の今まで使っている武器が一緒だから一緒だったら使いやすいというか、
はいはい、
そのままみたいな。
そうそう、
なるほど、みたいな、まあ、今のはあのちょっと引きになれ、
うんうん
けど、まあ、そういったところがあって、
うん、
やっぱりこう同じものをこう共有し合うみたいなところが、うん、安全環境をいろいろこう国際協力するときには、防衛力を高めるときには、うん、結構重要になっていて、
なるほど、
東南アジアとかに、
はいはいはい、
まあ、アメリカには日本の武器売るとかは多分買ってくれないんですけど、うんうん、東南アジアの国々とかちょっと中国に圧迫受けてるような国とかは、
はいはいはい、
やっぱ日本の武器を買いたいとか、最近だとオーストラリアとかニュージーランドの、あの船を買いたいみたいな話があったり、
はいはいはい、
潜水艦買いたいみたいな
話が、日本が作ったやつを
みたいな話とかがあって、はい、ニーズはあるんで、
はい、
なんでちゃんと日本のルールでそれをやっていけば、そういう日本と同盟している、うん、もしくはあの協力している関係にある国々と一緒にこう活動しやすいというか、
うんうん、
戦争、中国を前に出さないように、
うん、なるほど、
一緒に活動しやすいっていうところもあるっていう。
はあ、しかも今だとアメリカと一緒にってなってもアメリカの武器使うしかないとか
なっちゃう、そうそうそう、なっちゃうっていうのもあるので、
確かに
やっぱりあの日本の防衛産業、さっき一部のなんかなんとか重工系にしかないっていう話もあったと思うんですけど、やっぱ防衛産業として売り手が自衛隊しかないわけですよね今。
はいはいはい。
なんで自衛隊が買ってくれないと、あの作る意味がないというか、
利益も上がらない、
利益も上がらないから投資が限られるんですよね。
企業として注力はできないというか、
利益限界あるんで、
うん、
そういう意味でもこの輸出ができるようになるみたいなことがあると、うん、投資が促進されて、うんうんうん、まあ、技術力も高まってよりこうあの売りやすくなるというか、
なるほど、
まあ、結果それがあの変な国には売らないんで、
うん、
この自分と同じ志、日本と同じ志を持ってるというか、
うんうんうん、
協力できる国に売っていくことによって、うん、日本だけじゃなくて周辺の治安というか、うん、安全保障が底上げされるみたいな、
はいはいはい、
あるし、まあ、高市さんとしてはあの1回目2回目で言った時に言った通り、
うん、
積極財政で投資を誘発して、
うんうん、
どんどん産業どんどん向上させていきたいという中で、うん、防衛産業も注力してるんで、
はい、
まあ、そういった意味でもあのなんとかこれを輸出ができるっていうところをちょっと勝ち取りたいっていうのが、うん、
なるほど、
今回公明党さんがいなくなったんで、
あ、やりやすくなった、
いや、めちゃめちゃやりや
すくなった。そうなんだ。
で、何としてもこのタイミングでやりたいっていうのが思っている。
はいはいはい。
わ、これはもうめちゃめちゃ多分
反発というか、そうですね、
武器が回り回って、
はい、
人を殺すことにつながるんじゃないかみたいな批判は絶対に来るし、
うんうんうん、確かに日本が作った武器が人を殺してる、
人を殺してるみたいな、メディアからめっちゃ大きな批判とか反発来る、
はい、うん、
でこれこの時に、
うんうん、
なんか保守代表ですみたいな人が大臣やってたら、
うん、
もうめちゃめちゃもう戦争するためにやってるみたいな、こうよりこうイメージ戦略、悪いイメージつけられて、
うん、
炎上して政権持たないみたいな
なるほど。
右傾化してるみたいな、なんかそういう色をつけられるんですけど、
はいはいはい、
小泉さんがこれ説明すれば、
なるほど、
リベラルなんで、
危ないからとか、そうか、
そう、あの小泉さんが言うなら聞いてやろうとか、
はいはいはい、
あ、小泉さんがそんなに重要だと思ってるんだったら、うん、これは必要なのかもしれない、
うん、
な、
うん、
やっぱり一定こう高市さんだと響かない層に対して、うん、小泉さんだったら説得してくれるじゃないかなと、
うんうんうん、まず聞き耳持ってくれるというか、
そう、持ってもらえる、
聞いてもらえるっていうのはでかいですね。
多分批判もあまり起こらない。
確かに。
で実際最近あの小泉さんがいろんなメディア出て、
はい、
私が防衛装備品、日本の防衛装備品トップセールスしますみたいな、自ら行って各国に売りに行きますみたいなことを発信したんです
よ。あ、そうなんだ。
全然戦い出ないんです
よ。いや、聞こえてきてないですね、まだ。
そう、聞こえてきてないじゃないですか。
そんなこと言ってたら、
今までの防衛大臣が言ったら絶対こう批判されてて、どうだってんだ、うん、
人殺しの道具商売にしやがってみたいな、
そうそうそうそう、
言われててもおかしくない、
もう全然炎上してない、
すげえ、
すげえスルーされてて、
確かに逆にいいのかなって思ってスルーされすぎてて、
スルーされすぎてるんで
大丈夫かなっていう、
まあだからそういう意味ではやっぱあのいい高橋さんとしては意図が今のところうまくいってんじゃないかなと思って、うんうんうん、ますね、
確かにイメージ大事ですね、
うん
うん、
そうイメージが大事なんで、
だからちゃんと理解してもらう必要もあるし、
うん、
ちゃんと聞いてもらえるような人を選んでるっていうのは、うん、まさにって感じ、
そう、
はあ、
でなんかよくこう言われるのは、うん、なんか日本の安全保障環境大変になってるみたいな、過去最悪、
うんうんうん、
戦後最悪みたいな言われてるんですけど、うん、あの小泉さん最近こう発言してることっていうと、
うんうん、
なんかこれまで防衛大臣として機微情報みたいな、
うんうん、
あの安全保障に関するこう、はい、他に漏れないという、漏れたらダメなあの重要な情報みたいなのは防衛大臣とか首相とかだったら入ってくる
で、
ね、
は
いはい、でそういう情報にこう触れるに従って日本の安全保障環境の危機感を大きく感じているみたいなことを結構メディアで最近、
ああはいはいはい、確かにあのツイッターとかでよく中国の船がここまで来てて自衛隊が出ましたとか、
とかロシアから、
はいはい、
戦闘機飛んできてるとか、うん、爆撃機飛んできてて、
うん、
ここまで出ましたみたいな発言とかしてて、
うんうん、そうですよね、
そういうところで言うと陳次郎さんも、
うん、
あの防衛大臣になっていろんな情報を触れて、
うんうん、
より多分危機感みたいなのをめちゃめちゃ持ってて、あ、まあ、どういう情報入ってんだみたいな、ちょっと気になるけど、
うん、
そういうあの環境は結構厳しそうなんだなっていうのは小泉さんのちょっと発言とか、
はいはいはい、
防衛大臣になってからのキリッとした顔とか
確かに見てると、なんかちょっと締まってきましたよね、新次郎さん
発言も締まってるし、
うん、
持っていて、まあ、実際じゃあどうなのかみたいな日本環境を見ると、うんうんうん、やっぱ核兵器持ってる国、うん、こんな囲まれてる国他にはやっぱないんですよね、
うんうんうん、北朝鮮もいるし、
北朝鮮もいるし、うん、中国なんてもう台湾2027年までに台湾を
併
合するために準備しとけって習近平が
言ってる
んです、ね、軍隊に指示出していたりとか、習近平さんって本当はもう、
うんうん、
あの中国のルール的にはもう任期終わってるんですけど、そうですね、無理やり伸ばしたんですよ、は
い、うんうん、
この伸ばした理由は台湾を併合するから、
そうなんだ、
伸ばす、
へえ、
だから習近平さんとしても、
はい、
これ併合しないと国内から反発くる、
はいはい、確かに
意味、伸ばした意味がないというか正当性が失われるっていうんで本気で危ないっていう風に、
しかもあれですよね、もうすぐ任期終わるから4期目に入るためにも多分、
うん、そう、
まずやらないとみたいになってくるっていう、
そうそうそうそうそう、なので、まあ、習近平さんのもう政策の一丁目一番地で台湾を併合するみたいな、
台湾取ったらいよいよ窓なりというか、
うん、もう台湾取られたらもう日本への
輸入ルートができちゃう、
ルートが閉鎖されるのもすぐできちゃうとか、なのでそれまずかったり、あとロシアはもう うんうんうん、ウクライナ戦争
して確かにずっとやってますもんね。
ずっとやってて、じゃあ本当に日本に来ないのかみたいな。
ああ、ね、なるほど。
将来的に、
はいはいはい、
とか、そういった意味ではもうやっぱりあのヨーロッパの人とかは、うん、あの日本東アジアのはもう、うんうん、日本含めた韓国含めた東アジアも世界一危険、うんうん、危険だよねみたいなことはよく言われたりとか、はい、
地政学リスクってやつですね。
ですね、まあ、そういう意味ではそうあの輸出しちゃうのみたいな批判、
はいはい、
輸出しちゃダメみたいな批判はあるかもしれないけど、うん、輸出しないと日本の防衛産業の技術は上がらない、
はいはい、しかも上げていかないと対抗もできないみたいな、
対抗もできないそうなので、はいはい、そういった意味では 今はもう現実的にはもう必要なんじゃないかなと、
うん、
まあ、そういう意味では小泉さんのこの説得力と、
うん、
ふわっとこうスルーされる技術と
どっちもいいんだ、
十二分にこう活用してもらって進めてもらいたいなと思っています。
確かにあのトランプも自分で守れよ的な感じになってきてるし、そうなったらいよいよ日本と、まあ、アジア各国と協力して、まあ、中国ロシアに対抗していかなきゃいけないと、うん、ってなった場合に輸出できないっていう足かせはマジで大変ということですね。
そう。
なるほどな。
はい、まあ、そういう意味でちょっと、うんうん、あの防衛大臣に小泉さんを据えたっていうのは、はいはいはい、めちゃめちゃ深い、
確かに深い一手が本人の向いてるというか詳しいというところもあって、うん、特性としても合ってるというか
合ってる、
スルーされつつもちゃんと伝えれて変なしがらみにも縛られないと、
そう
本人も伸び伸びできるし高市さんのやりたいことが進められそうだっていうところもあって、う
ん、で将来いずれ進次郎さん首相になった時に、
はいはい、
この経験はめちゃめちゃ生きてくる、
なるほど、
で
めちゃくちゃ適材適所というか
適材適所ない
いですね。でまあ、一方で日本はやばいよっていう、
そうそう日本やばいんで、
あ、
まあ、もうこの高井さんの政策は、まあ、進めなきゃいけない、
なるほど、
リアルな
世界情勢としても、うん、あの普段だとあんま感じないですよね。
そうですね、
私生活にはその戦争の影ないじゃないですか、うん、でも進次郎さんのあのツイッターとか見てると確かになんかそんな来てるんだなとか、
うんうんうんうん、
結構感じるところはありますね。
そうですね、なのでちょっと期待なこれからの小泉さんの動き、
うん
うんうん、多分国会でもいろいろ小泉さんいろいろ説明することになると思うので、
はいはいはい、
そこでめちゃめちゃスルーされてるなみたいなことをちょっと楽しみにしながら
はい、はい、いい意味で
、うん、いければなと思ってます、うんうんう
ん、いやなるほど面白い。で今回は以上で、
以上で、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。